愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は防災情報研究センターアーバンデザイン研究部門長新貝博康教授にご出演いただき、 UDCM 松山アーバンデザインセンターについて伺います。新貝先生は今年度国土交通省から愛媛大学に出向されたということで、はい、今防災情報研究センター副センター長、そしてアーバンデザイン研究部門長でいらっしゃいますが、はい、このアーバンデザインというのはどういったものなんでしょうか。
少しこうセンスをよく、いろんなものを作っていこうという、みんなで作る街づくりがアーバンデザインだと思っていただいていいと思いますね。
その街づくりについては、はい、先生がその建設省、はい、国土交通省に入省された時からも関わっていらっしゃったんですか。
いえ、アーバンデザインそのものは、愛媛大学に来てからが本格的にというかですね、ただアーバンデザインの元になる街づくりについてはもうずっと仕事始めてからそれに関わってきましたので、駅前広場をちょっとかっこよくですね作ってみるとか、自由通路を作ってみるとか、あとは区画整理みたいなその街自体をですね、形を変えていくような仕事だとか、あと中心市街地の活性化ということで建物の建て替えとかですね、ある意味その今までのいろんなこう角度からやってきたことを総結集して、アーバンデザインという呼び名で今街づくりに取り組んでいるという感じですね。
やはり街づくりと聞くと、その整備された区画のようなこうイメージなんですけれども、それだけではなくて、やはりその市街地の活性化っていうことが、
そうですね、それこそ目的というか、形作って終わりではいけないので、その目指すものってのはやっぱりそこでにぎわいだとか、そこに来てよかったと思うだとか、憩えるだとか、でさらにその仕事が増えるとかですね、子育てしやすくなるとか、そういったもののためにデザインは全部あるというか、生活に直結もしているし、あと外から観光客みたいに来ていただいて楽しいと思ってもらえるとかですね、
生活する、そして観光客の方にもその街を楽しんでいただく、という面では松山は重要なポイントですね。
そういう意味ではこのやりがいがあるというか、小さすぎず、かといって大都市すぎず、程よく人が街中に住んでいるし、にぎわいもまだあって、でもいろんな課題がたくさんあって、空洞化も起こっていたり、全国の街のモデルになってるかなと思いますね。
そのアーバンデザインセンターも松山アーバンデザインセンターとして、新しく11月1日には松山市の港町に拠点ができたそうですね。
今までは大学の一角を借りて活動していたんですけれども、市役所の方が場所を借りてくれましてですね、それをさらに借りる形でみんなの目に触れる場所ができたので、そこでもう完全に移転しまして、積極的に活動を展開し始めたところです。
場所で言いますと、銀天街のゲットの、斜め前の道を入ったところ、言いますと松山の方にはお分かりになるかと思いますが、
朝日とか小鳥とかっていう、
そうですね、鍋焼きうどん
の、裏通りの雰囲気のいいところの一角ですね、
あそこに事務所ももちろんなんですけれども、広場が、
緑の芝生の綺麗な広場ができましてですね、もう本当に賑わいというか、土日なんかも子どもたちがワイワイいるぐらいの広場ができましてですね、あれは結構大ヒットしてるんですけど、
コインパーキングがあったところで、
市がまた借りてくれてですね、それを期間限定で社会実験という形で広場という形にしています。だから高級的なものではなくて、あくまで実験なので、場所があそこでいいのかどうか、ああいう形の広場がいいのかどうかも含めて成果を見ているところなんですよね。
こういったセンター、まちづくりセンターなんですけれども、例えば大学や専門家の方が主体的になっているセンターっていうのは、多いんでしょうか。
この数年ぐらいで増えてきたことです。今までのまちづくりセンターというのは、どちらかというと行政と市民が直結して作っているというものが多かったんですね、よくされてたんですけど、大学が自ら汗をかいて積極的に取り組むというのがアーバンデザインセンターの特徴だと思うんですけれども、そういう形の公民学がフラットに横に並んで取り組んでいこうというアーバンデザインセンターは、本当この数年ぐらい、5、6年ぐらいの流れです。で、今それが主流になりつつあると思うんですけれども、これからですね。
それもですよ、新貝先生のように国の機関、国土交通省から派遣された方が常駐スタッフで関わっているっていうのは、
アーバンデザインセンターとしては初めてです。
あら先生、
国としても、ね、はい、そういう意味では実験、私自身が実験、アバデザインセンターも実験だし、それもまた一つの新しい取り組みというか、
はい、
まあ、それはの制度提案だとか、さらに何やらしてもやっぱお金はいるので、どうやったらお金をね、いろんなところから引っ張っていけるかとか、そういったことも期待されてたと思うんですけれども、
はい、
そういう立場の人が一人ぐらいいてもいいのかなっていう感じはしますね。
ということはこの松山アーバンデザインセンターにはいろいろな期待がかかっていると。
ええ、そうだろうと思います。
あまり言うと先生がちょっと
プレッシャーがどんどん増えてしまうんですけど、
いや私たちはこう期待したいところではありますけれども、
あ、ありがとうございます。
最初おっしゃっていたように、その松山という町の規模というのは、はい、その町づくりについてはやはり魅力的な部分、難しい部分もあると思いますけれども、
いろいろありますね。この人口規模30万とか50万っていうのは、全国でもまあ多い数の規模なので、そういう意味ではこの松山の取り組みはモデルになるし、あと街中の空洞化とかですね、いろんな複雑な問題が起きてきますので、パーバンデザインセンターとしてこれぐらいの都市の規模で規制市街地に正面から取り組むというのは初めてなんですね。
という意味でも全国からも
注目、はい、されています。他のアーバンデザインセンターの方々もよく視察に来られたりしますし、これからアーバンデザインセンター作りたいというところからも視察に来られたりしています。
ただ先生はそれこそ今まで中央の方にいらっしゃって初めての愛媛ということですから、はい、町のこともあまりまだ見切れていらっしゃらないと思うんですけど、そういったところでその松山アーバンデザインセンターには新海先生を含めて4人の方が常駐していらっしゃる、はい、ということなんですが、
ずっと松山の町づくりをされてきた方も教授で来ていただいてますし、はい、アーバンデザインセンターの取り組みであるデザインスクールとかですね、
はい、
そういうのに長けた先生も来ていただいてますので、そういう意味ではその個性の違うメンバーがみんなより集まって、はい、お互いこう助け合いながらですね、やっていくという意味でも面白いかもしれませんね。
そうです、
はい、
松山いろんなところをこうモデルとして扱っていくには難しい反面面白いところがあるんじゃないかなと思いますけれども、中心市街地エリア、はい、また道後温泉を含めた周辺ですよね、はい、また JR 松山駅もありますし、はい、ロープウェイ街あたり、
はいは
い、こういったところも今は活動のフィールドとしていらっしゃるんですか。は
い、そういったものを含めてもう松山の街づくり全体がフィールドになると思っています。で道後とかですね、
はい、
それからこの街中についてはもう早速取り組みを始めているという状況ですね。
活動の柱というのはどういったものに分けられますでしょうか。
はい、一つ目がその構想作りというか、
はい、
計画ビジョンというものを市民の人にも分かりやすく、
うん、
要するにこの松山はこういうふうに街づくりが進んでいくんだっていう方向性が分かるようなビジョンを作るというのが一つ柱であります。それからもう一つは具体にそのじゃあその実際の街づくりをやるにあたって、
はい、
こんな風なデザインしていったらいいよっていうことをアドバイスしたりする、
はい、
具体のその、取り組みですね、そういったものもいくつか、それが二つ目の大きな柱で、でもう一つはじゃあそういう街づくりを担っていく継続的に担っていっていただける人材を、
はい、
まあ、後押しするというか育てるというか、はい、育成していくというスクールの機能、
うん、
その三つが柱だと思っています。
やはり最初はその構想作りビジョン作り、
そうですね、
ここから取り掛からなければというところだと思いますけれども、
はいはい、
今は松山市と検討や作業に入っていらっしゃる、
は
い、
ビジョン的なものは松山市でもこれまでたくさん作られています、はい、でそれを全部ひっくり返すわけじゃないんですけれども、それをこうつなぎ合わせたり、中には少し抜けているところを補完したりとかっていう作業が必要なので、
はい、
そういう意味で松山市の担当の方と下地作りを今しているところでして、徐々にそのワークショップに参加していただいた方だとか、一般の市民の方だとか、
はい、
輪をちょっとずつ広げながらブラッシュアップしていく作業がこれから必要だと思ってます。いろんなワークショップやってまして、
はい、
まずはその広場、センターの向かいにできた広場のデザインとかについてのワークショップもやったんですね、今年、うん、でその他にも、DIY といいますか、そういうものづくりのワークショップをしたりとかですね、
はい、
それから道後温泉の計画作りの一環として、ワークショップなんかもいろいろやったりしてまして、そういったメンバーもこう徐々にですね巻き込みながら全体の計画を作っていったり、それからその中のまさに小さなものは広場のそれこそテーブルみたいなもの作りから大きなデザインのあり方まで、
は
い、いろんな形でこう関わっていってもらおうと思ってます。
これは学生さんなんかも関わってるんですか。
学生さんの役割大きいですね。
ああそうです。 ですか。
あのワークショップとかでも非常に積極的に参加してくれてまして、まさに次の時代を担う貴重な人材というかですね、あの松山にとっての財産だと思いますので、どんどん関わっていただきたいなと。で市民の方ももちろんそうですし、で街中であのお店をやられている方もどんどん入っていただきたいと思っていて、そういうのはその公民学の民というのはいろんな民があると思ってます、
その進めていく中で例えばその広場を整備しているときに、あの地下水が出てきたっていう話を聞きました。
そうなんですよ、あの本当にこう水が出てきてですね、で調べたら全然飲めるぐらいの水質だったので、あので早速その井戸をですね、あのデザイン決めましてですね、
あそこでデザインを決めて、
設計変更して、
はい、
あの組合のポンプの井戸ですね、
はいはい、昔ながらの手押しの
手押しのを設置するようにしたんですね、はい、そういったものも柔軟にあの対応するように。
じゃあもうその時その時で
その時で考えるというか、
臨機応変に変化もできるという、
はい、そうですね。で広場作ってみてちょっとやっぱり壁とかでね、
はい、
あの少し見栄えを良くしようということで、実は柵を作る、はい、あのワークショップなんかもやりましてですね、
はい、
でその作った柵にこうみんな名前書いてもらったり、そんなのもその都度臨機応変に対応して、はい、であの壁もですね、
はい、
映像投影したらちょうどいい壁があったりして、
じゃ
ここに映像投影しようということでプロジェクターでこう映像投影したりとかですね、それもこうあの物を見ながら次のことを考えるみたいなこともやってます、
はい、じゃあそういったこともこう口コミで広がっていったり、
そうですね、
こう波及効果っていうものも、
もうまさにでその広場を使ってもらう波及効果もあるし、その広場をきっかけにいろんな人のつながりができるという波及効果もあるし、あとその広場があることで周りのお店のこう雰囲気も変わっていったり、空き店舗が、ね、なくなっていったりとかっていう周辺の波及効果も期待できるんですよね。
でその広場の前にはそのセンターの事務所があって、事務所の1階も使うことができる、
はい、できます。1階は開放されてまして、
はい、
あの自由な使い方ができます。まちづくりに関わると言っていただければ、もう何でもできますので、
あら
相手さえいれば使えますので、はい、
何か本当にあの堅苦しいものではなくて、皆さんがこう自然にこう入り込んでこれるようなう、ね、もう広場にしても、
そうそうそう、
街の人に使ってもらってこそっていうところがありますね。
いかに自然に使ってもらうかが工夫のしどころというか、うん、落ち着きではなくて自発的に使ってもらうというのが我々の目指すところですので、学生さんなんかにも今参加してもらってるんですけれども、
はい、
その1階の使い方についてどんどんその学生さんが自主的にこう提案をしてくれてですね、ワークショップに合わせて自主企画みたいなものをですね、学生さん自身が考えてくれたりして、そんなことも取り組んでて、予期してない展開もどんどんこう広がってきてるっていう、
その自主的な展開というのが一番こう頼もしいですね。
そうですね、そういうふうにこう担ってくれるのがもう本当にあの我々の目指すところでもあり、でそういういろんな企画とかやってる中で思いがけずいろんな人のつながりができてるっていうのも、まあ、この UDCM の良さかなと思いますね、
は
い、
そして街づくりに関しては交通ということが大変な大きなキーワードだと思いますが、先生は公共交通を考えることもご専門ということで、
はいはい、
新年最初の放送にはその松山におけるその街づくりに関する公共交通についてお話をお伺いできればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も新貝博康先生にお話を伺います。お楽しみに。